神様との一対一の関係が徹底したら神様との一体感で一つになる。普通は神様以外に何かあるって見てるでしょ。自分の他にいろんな人がいててとかね。これまだ神様との一対一の関係になってないのね。神様の他に何かいてるの。だから自分の他に神様だけっていうのが一対一の関係よね。だから自分以外神様しかない、そういう立場に立ったら神様だけを受け入れるだけになっていく。でその神様をどれだけ受け入れるかよね。自分がね、受け入れる程度に応じて一体感が大きく深くなっていく。だから元はそうなんだ。本当の神様だけが存在していて、自分はその神様と元から一体で自由自在の意識をもらっているのね。それで自分の自由な意志で選んだ言葉通りのものを神様から受け取って、それを味わって楽しんでるっていう感じよね。どんなマイナスもプラスも全部自分の心を映してるだけよ。全部自分のもんって言えたらいいのね。それで神様だけが本当にあって、自分は自分勝手に今日の世界に閉じこもってるだけ。他の人も今日の世界に入ってるかどうかわからないよね。自分が神様の中に抜けないとわからないよね。自分が思いを全部消し切って神様の中に戻ったら、この人は思いの殻に閉じこもってるかどうかって見えるよね。でも思いの殻に閉じこもった自分では絶対わからない。見えるのは自分の思いの殻の中だけだから、他の人のことは絶対一切わからない。それを人の分とか何とか言うのは間違いよね。みんな自分の思いが、思いの中の姿って全部自分の過去の言葉が蓄積されて思いの色味がになって溜まってるだけの話で、他人のものは何もないのよね。それが分かったら思いの世界から抜けようとするよね。で、一対一の関係がしっかりと分かって神様が飛び込んだら神様と一体感が深くなっていく。あとは思いをどう消すかよね。消し方が一番早い、いい方法があったらそれが一番いいよね。どんな方法があるの？本当の幸せな自分っていうのは神様の世界に住んでる自分。神様の世界に住める自分ってどういう自分か、まず新たに受け直さなあかんねん。だから絶対過去を掴んだらダメよね。で、大きいプラスの言葉を使わないとダメよね。このプラスっていうのは比較上のプラスと違うのよね。今日の世界のプラスは比較上のプラスでね、マイナスとプラスがあっていいからプラスっていう感じでしょ。でも本当のプラスは神様のプラスよね。これも新たに降り注ぐプラスよ。だからプラスの言葉を絶対使わなダメね。それで神様の世界は循環だから、受けたものを常に恩返しの気持ちで戻さなからね、与え尽くさないとね。恩返しの生き方っていうのは何ぼ与えても絶対報い求めないね。普通は与えたら返してもらうとする。これちょっとで報いを求めてる心になるよね。これは今日の世界の話だ。恩返しっていうのは絶対何も与えても少しでもお返しを求めない。先にいっぱい与えてもらってるのよね。だからどう何も報いを求める必要ないよね。無限のものを与えてもらってるから、恩返しの気持ちだけだからっていうんでね、絶対報いを求めない。誤解し求めたらダメだよ。大きく見るとこの3つやね。新たに受け直す、降り注ぐ本当のプラスの言葉を使う、一切の報いを求めないで与え尽くす、恩返しの気持ちを生きるっていうね。この3つだけが実行できたら神様の世界に住める自分に。でも これを忘れたら、例えば新たに受け直す、忘れたら過去をつかむ、過去をつかんだら思いがどんどん溜まっていく。で、新しいプラスの言葉は過去を、思いを消せる力があるんだけど、普通の言う学上のプラスとかマイナスは思いを消せない、過去を消せないから溜まっていく。どういう言葉を使ってもね。それでちょっとでも報い求めたら循環止まってしまう。与え尽くしてことを循環するけど、求めたらストップするよね、循環ね。循環を止めたらみんな古くなって死んでいくんだよ。一番最初みんなまず神様を拒絶したね。あなた受け直すこと忘れたら拒絶したっていう姿だと思うね。神様の愛を拒絶したっていう。でマイナスの一言もし選んだら神様罵倒したっていうのと同じの。神様本当のプラスしかないのに、マイナスがある、つまらんプラスがあるっていうことはもう神様を悪者にしたことになるの。で求める心っていうのは、求めるというのと奪うのと同じなんよね。無償で与えてもらう、受けるのはいいんだけど、与えてくれてないの奪うっていうのはダメなんよ。だから求める心っていうのは奪う心になってしまうのよね。だから大きいマイナスを与えたことになる。だからこれみんな神様の助けを拒絶する働きになってしまうの。神様の助けを受けられなかったら絶対思いは消えないの。それでまた新たな神様の大きいプレゼントを損なうの、受けられない。だからもう一回今日の世界から、思いの世界から神様の世界に戻ろう思ったら、元の新たに受け直す生き方と本当のプラスの言葉を使うことと恩返しの気持ちで与え尽くす心っていうのを、これ実行しないとダメ。これが実行できたらまた神様の世界に戻れるから、神様と一体の自分に必ずなれる。だからちょっとの油断で自分から神様を拒絶して遠ざかってしまう。神様はいつも同じなの。神様を与えてくるのは絶対に中心から新たに出てくるのが、新たなる無限の無限のアマテラスの御神、今ここに増しますっていう姿でね。これで新たなる全徳の無限の無限の輝きや無限がいっぱいいって、全方向から降り注いで循環して、新たに新たに追加次新しいも与え続けてくる。これはもう絶対変わらない、永遠にね。最高の幸せを与え続けてくれてるのはもう絶対変わらないのよね。それで変わるとしたら人の側よね。受ける側が変わるだけの。上手に受ける人、下手な人、また全く拒絶する人っていろいろあるよね。だから受け方さえ正しかったら、上手だったら神様の世界からは絶対飛ばされることないのよ。神様はいつも同じなの。最高の幸せを与え続けてくれてる。神様はいつも同じなの。最高の幸せを与え続けてくれてる。神様はいつも同じなの。最高の幸せを与え続けてくれてる。神様はいつも同じなの。最高の幸せを与え続けてくれてる。神様はいつも同じなの。最高の幸せを与え続けてくれてる。だから今日の世界に転落したっていう原因はみんな神様の愛を拒絶したからよ。マイナスの一言を使ったから、ね、恩返しの気持ちで古いもん戻さんかったからよ。だからまず最初は言葉が一番大事よ。今日の世界っていうのは言葉が心になって、心が行いとなって運命となって出てくるよね。だからどういう言葉を使うかで運命支配できるんだけど、まず言葉で支配するのがね、正しい生き方よね、今日の世界というのはね。でもそれ現実を見てから言葉を定めているようだったらみんな 運命の奴隷よね。マイナスどんどん積み重ねて悪くなるばっかし。だからまず今日の世界から抜けたいって言うんだけど、すぐには抜けられないね。思いの泥沼にはまったらマイナスでいっぱいよね。チナハックでいっぱいでもどうしようもないよね。自分では絶対抜けられないっていうのは普通よね。それね、現実ばっかり過去ばっかり掴んでそれを言葉にしてるからマイナスを積み重ねるばっかしで終わってしまうね。だから今日の世界でも番組を上上げてプラスの方へ変えよう思ったらまず言葉を支配しないとダメ。言葉が先なのね。プラスの言葉を使って心を信念を作って形の運命を全部支配しないとダメだね。だから何が現実に現れてずっと移り変わって消えるにしても無視しないとね。無視してプラスの言葉だけを使い続けたら必ず運命は良くなる。でも現実はこうだからっていうふうに言葉にすると運命の奴隷よね。運命は絶対良くならない、悪くなる一方。現実に出てるマイナス全部過去の自分のマイナスの言葉が現実化してるだけ。そこへマイナスの言葉を加えてるからさらにマイナスが増えるだけなの。本当の神様は一切のマイナス持ってないよね。本当のプラスばっかりだから、これをまずみんな知ってるんだけどね。本当はね、信じるっていうのは誠の神様プラスだけっていう言葉を使わないと真にならないのよね。知っててもマイナスのことは使ったらマイナスの信念になるか負けてしまうの。だからプラスの言葉をしっかり使って信念にまで高め上げたら今日の世界においては負けないのよ、マイナスにね。神様の世界に戻ったら信念はいらないね。今の言葉が神様の本当の世界を感じるから、信念で作るもんじゃないからね。すでにある神様を感じ取るだけだから信念は必要ないね。今の言葉で選んで受けるだけね。でも今日の世界は言葉で作る世界だから、言葉で信念を作り運命を作っていくから、だからどういう言葉を積み重ねるかで全部決まってくるのよね。だからプラスの言葉がいっぱい積み重なったらプラスの信念だから運命がプラスに変わる。でもマイナスだったらマイナスになってしまうよね。だから自分の意識がどこにあるかよね。神様の世界にいてる人は自由自在で何にも引っかからんし、新たに循環してくる姿だけを感じて幸せいっぱいで喜んでるのに、とらわれが全然ないのよね。でも自分の意識が今日の世界に入ってしまうと過去の言葉にやっぱり縛られていくのよね。だから縛られると苦しい、自由がないから苦しいのよね。特にマイナスの言葉に縛られると七難八苦の状態だから苦しいよね。まずマイナスからは逃れたいって願うみんなね。それもやっぱりプラスに言葉を使わなかったら変わらないよね、永遠にね。言葉をプラスに変えて言葉で運命を変えていかないとね。だから神様が人が何かしてくれるんじゃないのよ。神様は変わらないよ、永遠に変わらないよ。与え続けてるだけよね、最高のものを。あと人の受ける側が自分を変えていかないとだよね。だから神様が変えてくれたって言うけどね、本当は違うよ。自分の受け方が変わっていくんだよ。神様は最高のも与え続けてるからね、それ以上変えようがないのよ、本当は。ね、いつも最高のも与え続けてるから、それ以上のプラスのものを与えるわけにいかないよね。だから自分の方が変わっていくのよ、受け方が変わっていくのよ。マイナスの言葉を使うのに疲れ果てて使わなくなるとかね、過去を掴んで苦しいから掴まなくなるとかね、 いろんな原因でこう変わっていくのは自分の方よね。だからちょっと変わるだけで大きく変化していく。だから今日の世界で救済の神様がね、いろいろ変えてくるって言うけど、本当はそうじゃないのよ。救済の神様も何もかも全部自分の中の姿で、大きい意味で言うとね、自分が変わったから救済の神様が出てくる。自分の方が大きいのよ、本当。だから一番根本原点に戻ればいいだけよね。誠の神様とみんな一体の自分があって、神様の全てをみんな共有してて、自由な心を与えてもらって、言葉通り受け取るようになってるだけの話でね。今日の世界に転落する方が難しいね。なぜ転落するのって神様から質問されるぐらいね。本当の神様の世界だけなのに、無限に無限に輝いた世界だけなのに、どうして今日の世界に、闇の世界に転落するのってなるのよね。だから神様のプレゼントを拒絶して拒絶して無視して無視してってね、とことん排斥してしまわないと、今日の世界に、闇の世界にマイナスが落ち込めないの。これぐらい難しいことをみんなしてしまおうとするのよね。だから神様より偉い。偉いっていうか、神様と同じ力を持っているんよね。そうやったらすぐ神様に戻るはずよね。自分が自由意志を発揮すれば、元に戻れば、自然に戻ればいいだけよね。だから極端に言うたら、自然に呼吸しているときは楽に、ああ幸せっていう感覚なのに、呼吸止めた途端にもがき苦しむのと同じよね。呼吸なんか止めんでいいのにね、呼吸を止めようとするとダメだよね。わざわざ呼吸を止める練習なんかせんでいいし、競争なんかする必要ないのよ、本当はね。自然に呼吸させてもらってるのに。でもちょっとしてみたいっていう、そういう気持ちになった時に循環を止めてしまうのね。でも苦しかったらすぐに戻ればいいだけのよ。循環を元に戻しただけで済むのよね、本当はね。だから力みを取ればいいよ、止めてる力みをね。頑張ってるのをやめたらいいね。自然に戻ればいっぱい吸い込んで止めてるのがスーッと吐ける。吐いたらもう楽になるね。あと自然循環していくよね。神様の世界は無限循環っていうより一大循環の姿や。全てがプラスにプラスに循環して、全てが幸せになるようになっている。何もかも全てそうよね。神様の世界は一大循環の姿。全てがプラスにプラスに循環して、全てが幸せになるようになっている。神様の世界は一大循環の姿。全てがプラスにプラスに循環して、全てが幸せになるようになっている。神様の世界は一大循環の姿。全てがプラスにプラスに循環して、全てが幸せになるようになっている。神様の世界は一大循環の姿。全てがプラスにプラスに循環して、全てが幸せになるようになっている。神様の世界は一大循環の姿。全てがプラスにプラスに循環して、全てが幸せになるようになっている。だから恩返しっていうのが一番正しい生き方になっている。無限の大恩を受けているからね。 ただもうありがたくってありがたくって恩返し一筋に生きるのね。無限のプレゼント受けたらもうあとね恩返しだけに生きていいのよね。一回受けたらそのぐらいのもんを与え続けてもらってるよね、一瞬一瞬ね。だから一瞬でもそのプレゼント受けたらあと永遠に恩返しに生きてもいいぐらいなの。ところがもう神さんの方が永遠に与え続けてくるね。人の方が永遠じゃない、時たまちょっと恩返し。反対です。神様から一回受けたら人の方は永遠に恩返ししますっていうぐらいがいいよね。そのぐらい与えてもらってる。ただ恩返しってどうしたらいいかが一番難しいよね。神様から全部与えてもらってもばっかしよ、自分のものなんかもとか何もないよね。でも古いものだけ与えても恩返しになるでしょ。恩返しっていうのはいいものをお返しするのよね。いらないゴミだけを返したって恩返しって言わないよね。だから自分にとって最高のものをお返ししていかないと、それが恩返しの気持ちよね。最高のものを与えてもらってるから最高のものをお返しする。一番最高のものって言うとやっぱり恩返しのお礼の感謝よね。ひたすら感謝し続けるっていうのが恩返しの一番大事な根本よね。過去に自分が受け取ったものに対する恩返しじゃないのよね。いつも新たに無限の無限のプラスが無限無限にいっぱいっていう、いつも神様が与え続けてくれている最高の言うた贈り物に対しての恩返しの気持ちがいる。受け取った分は自分が勝手に大きく受けたり小さく受けたりするんだから、受け取った分への恩返しはダメなのね。神様の与え続けてくれているものに対しての恩返し。だからどれだけありがとうございますってね、感謝を捧げ続けても足りないよ。だからもうひたすらありがとうございますって言い続けなんだ。真心込めて、それがまず恩返しになるよね。一番の恩返しになる。で次はやっぱり今神様の願ってることを、必要としてることを選ばないとダメね。何を願ってくれてるか、何を必要としてるかってね、見抜いてやっぱり優先順位がついてくるからね。それに対して恩返しの働きがいるよね。何しててもいいんじゃないと思うね。それは恩返しにならない。神様の願ってることを見抜かなダメよね。自分のしたいことをするのはもう恩返しと違うよ。自分のためにしてることだからね。神様のすることはいつも全体を見ないとダメなのね。全体を見て全体に必要なことを自分が責任者のつもりでね、神様の立場に立ってさせてもらうのが一番の恩返しになっていくよね。だからいつも全体を眺めてないとダメよね。神様は全体をどう幸せにしていこうかって考えてる。だから大きく全体を眺めて、自分が神様の代わりに責任者になってみんなを幸せにしていこうというのが一番大事よね。そしたらその願いを汲み取ってすることは恩返しに一番近い。だから自分の言葉も心も行いも神様に通じていかないとダメ。通じていくっていうのはちょうど波が合う、神様の言葉、神様の心、神様の行いに一致していくっていうことでね。通じていったら神様受け取ってくれる。波が合うから受け取ってくれて、それで過去の全部消してくれる。過去に溜めた古いもの全部消し切ってくれるよね。空っぽにしてくれる。そして新しいものを受けやすくしてくれる。溜めたものを早く消す方法は新たに加えるだけじゃダメなの。空っぽにする方がいいのよね。全部神様に返してしまうという方がいい。 神様に返したら全部消えるんだよね。だから神様に受け取ってもらわないと消えないじゃん。だから受け取ってもらうためにどうするかよね。ありがとうございますってひたすら感謝して、これは受け取ってくれるよね。それに思いはついていってたくさん消してもらうね。また心も全部プラスに見ないとダメよね。プラス思考って言わないとね。全部プラスにプラスに見てたら神さんの心と一致するから、これもマイナスを消してくれる。行いも同じよね。神様願うことを一番に選んで、真似事でも何でもさせてもらったら、これも神様に通じるから、大きいマイナスを過去の食べたもん全部スッと吸い取って消してくれる。だから思いが減ったら気持ちが軽くなる。空を飛ぶように軽くなってくるね。でますます感謝も湧くように出てくるし、心もプラス思考になるし、恩返しも喜んでできるように自然に変わってくる。だからある程度思い減らさん限り無理ないね。思いが多いときは負けてしまうの。思いが溜まってると負けたらマイナスでマイナス落ちていく悪循環よね。少なくなったらどんどん軽く少なくしていける。だからある程度軽くなるまでは油断したらまた元に戻ってしまうよね。もう大丈夫でしょ軽くなってるでしょ。で気持ちが軽くなったらいい。あとはひたすら感謝を捧げ続けられる。心が湧くように出てくるよ。ありがとうございますってね、ひたすら感謝し続けられる。何でもプラスに思い返せるよ。プラス思考になる。何があっても10通り以上のプラスの解釈を施せるようにならないとダメよね。全部プラスに受けられたら心がプラスになっている。